ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
もう私もリスナーさんと同じ立場になりまして田中アートさん、そして武見さんの話を聞こうと思います。
はい。まあ、今週はね、はい、どうしようかということでね、またちょっと相談したんですけれども、はい、今回はね、今月の13日から来日公演を控えました、うん、ダムドをピックアップしたいなと思っておりまして、
はい、
ダムドはどんなイメージですか？
パンクですよね。
まあ、もちろん
そう、直接なんかこれがダムドなのかなとかそんな詳しくはなくて、うん、でも曲とか知ってますね。
ね、
ニューローズとかもそうです、
ね。ああ、そうそうそうそうそうそう。
ね、なんでその曲自体でこれがダムドだとは思ったりして聞いてはいないですけど、でも全然、はい、入ってる曲ではありますね。
うん、まあね、今回はね、ちょっとダムドやりたいって言ったのは私の方なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。はい。まあ、ダムドはね、セックスピストルズとね、クラッシュと並んで、オリジナルパンクの三大バンドとかね、はい、言われてるんですけど、はい、唯一の現役バンドで、そう、曲がめちゃめちゃかっこいいんですよね。
うん、曲かっこいいですね。うん、
ね、ニューローズとかね、ラブソングとかね、ヒット曲も多いんですけれども、はい、まあ、1976年にデビューで、ピストルズとかクラッシュでもデビューは早いんですよ。一番早いの、ね。そうそうそうそう。まあ、もともとね、パンクロックがこう出てきた背景っていうのはさ、当時の若い連中の不平不満を代弁する感じがね、
そうですね、
やっぱりこう、受けたというか、それでこう、バーッと世界中に広がったんだけど、まあそういうところでいくとね、ダムドってあんまりこう、政治的な批判とか、社会的メッセージっていうのはあんまりないのよ。うん。だけど、スピード感がね、やっぱダムのが、一番というか、
うん、
そう、後々のね、ハードコアパンクなんかに一番影響を与えたバンドかなと思うんですけどね。
曲がもうパンクのイメージなんですかね、うん、今の人が言ってるパンクのイメージを作った感じですかね。
そうそう、スピーディーだからね。
そうですね。
ほら、ピストルズとか結構8ビートの、
そうです ね、
まあ、ロックンロールっぽい曲が
実際言葉だったりしますもんね、うん、メインになってるのが。
そう、ただね、ピストルズみたいにスキャンダルな感じがない感じでね、うん、やって、なんかすごいこう曲とかなんかそういう面で勝負してたバンドなのかなと。
なるほど。
うん、なんかかっこいいなと思いますけどね。
そうですね。この今日やるってなってやっぱりちょっと聞いてみたらすごい気になるぐらいかっこいいですね。
うん、
今特にこういうバンドいないと思うんで、逆にこういうバンドやりたいなと思っちゃう。
で、まあ、今月の13日からね、ダムの来日公演やるし、もう春の恒例の3月16、17日はね、
はい、
パンクフェス、恒例のね、はいはいはい、パンクスプリングスが今年も開催で、ダムドは17日に出演するということで、なんかその日の対バンがね、ハイスタとか、マキシマムザホルモンとかなんで、
なるほど。
うん、なんかこの、ね、そういうのを見に来た、若い日本の、こう、なんていうの、パンク好きの、人たちにもダムドを見てもらえるっていうところで、ね、なんかすごいいいんじゃないかなと思って。
すごいですね。
ね。
でも今いくつぐらいなんですかね。
あ、ダムドのメンバーはね、いくつかな。でも60半ばから後半とかぐらいじゃないかな、多分。
かっこいいですね。
うん、
今もパンクやるっていうのはすごいですね。
ね、元気ですからね、
うん。うん。
バンド名しか私知らなくて、今日お話を聞けるということで、ちらっとプロモーションビデオ見たら、ハンサムなドラキュラ。
ああ、ボーカルのね。そうそうそうそうそう。
あ、この方なんだっていう感じでしたね。
う
ん、
そうそうそう。
今もああいうスタイルなのかしら。
そうそう。
あ、その、うん、じゃあ、それを実際に見られる方、ラッキーですね。
ねえ。うん、いやいや、もう、いつまでも元気でね。
そうですね。
なんかこう、ライブやってもらいたいですよね。
いや、ずっとやってほしいですね。
じゃあ、ここでね、今回、ダムドは私が、はい、やりたいということで、はい、ピックアップしたいということで言ったので、曲も私の方のリクエストで、はい、聴いてもらいたいなと思います。ダムドで、ニートニートニート。
ダムド、ニートニートニートでした。
はい、ダムドのねデビューアルバムの1曲目に入ってる曲なんですけどね、いえいえ、ちょっとこう燃えますよ
そうですよね、はい、
今回のアーティストピックアップはダムドを紹介していただきました。さあ続いてはケイズドリームの3月のピックアップバンドの紹介ですね。
はい、
田中さん、3月はチームアボットというグループをしてくださっています。もう一度紹介などなどお願いします。
はい、もう長い付き合いになるチームアボットですけども、ケイズドリームでも出演していたバンドがちょっとこう2個が1個になったというか、違うバンドでやってたバンドのメンバーで、お互いにいいところを取り合ったというか、そういう感じでできたチームアボットというバンドになります。はい、
それでは今週の1曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。チームアボットでデイドリームビリーバー。
ケイズドリーム3月のピックアップバンドチームアボットでデイドリームビリーバーでした。
はい、もうちょっとインストかと思いまして、
あ
歌始まるまでにね、うん、1分ぐらい
長いですよね。
そういやでもなんかこのバンドインストもありかなと思って聞いてたら、
そうなんですよね。なんかそうですね、楽曲がかっこいいのでそのまま言ってもおかしくはないとは思うんですけどね、
うんうん、
なのでそのボーカルのハイトーンボイスが結構自分的にはすごい気持ちいいので、それが後半に入ってくるのもすごいいい感じだと思いますね、うん、最近の歌って入んないのイントロ長いのとかないですからね逆に新しい感じです、ね、
確かに、
うん、気になった方はライブに足を運んでみてください。ケイズドリームでそのうちライブがあるということですの で,
そうです、ね、
まだ決まってないの？
決まってないですね。ちょっと、基本的にやっぱ土日に基本のバンドなんで、うん、なかなか日程が決まらない感じですけども見てればあると思います。
ケイズドリームの土曜日日曜日のランを特に集中して見てみるといいかもしれませんね
、はい、
田中敦さん今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
東京東高円寺にあるライブハウス二万電圧の店長石さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。店長の石さん、こんばんにゃ
こんばんにゃ、
はい、
二万電圧の石です
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。はい、
ちょっと乗ってみました、
はい、まあ、こんばんにゃでユッキーが喜んでおります
ありがとうございます
まあ先週はね、お店の情報をね、まあ、改めてどの辺にあるのかとか、どんな出演者がよく出てるのかとかっていうのをね、うん、聞かせてもらったんですけれども、今週は石さんの話もいろいろと聞かせてもらおうと思ったんだけど、まあ、先週ね、はい、おすすめバンドということで自身がボーカルのバンド紹介してくれてるんでね
はい。
まあもともとはねバンドのボーカルで現在ももちろんやってるんだけどバンド自体はもういくつぐらい、何年ぐらい前からやってんの？
僕は14歳からなんで、
おお、
32年前かぐらいですからね。
じゃあ中学生ぐらいの頃からやってたんだバンド。
そうですね、14歳の時にマスタークラブとか、
うんうん、
あの辺のコピーバンドをやって
ましたね。な
るほどね、はい、
うん、じゃあもう最初からこう入り口はパンクだったの？
そうですね、一番最初はブルーハーツと X だったんですけど、
うんうん、なるほどね、
そこからまあスタークラブとかスターリンとかアナーキーに行って、
うん、
でまあその時期にちょうどルナシーとかビジュアル系が流行ってたんですよ、
うんうん
う
ん、
そういうバンドをまあやったりしてたんで。
なるほどね、
はい、
だからあれなんだね、こう今やってるバンドもそうなんだけど、パンクだけじゃなくてちょっとそういうビジュアルな雰囲気というかビジュアルの要素の入った曲なんかもこう、はい、やっぱりあるっていうかやったりしてるんだね。
そうですね、多分生まれ持った地というか育ちの地というか、
うん、なるほどなるほどね、
はい、
うん、まあ、ライブハウスに勤め出しては何年になるの？
21年ですね。
ああ、まあ、長いね、そう思うとね。
まあ、そうですね、気づいてみたらという感じで。
うん。もともとライブハウスで働くきっかけは何だったの？
早川さん、キリストの早川さんが、
うんうん、
店長やってる時に、
うん、
出演してて、
うんうん。
で、まあ、そこで僕らが、まだ若かったもんで豚の肉とか投げたんですよ。
はい。何ですって。
ライブ中にね。
はい。そしたらやっぱ呼び出されて怒られて。
うん、まあね、当然ね。はい、
そうです。まあ僕も今やられたら怒りますけど。
店長の立場として。
生肉だったわけですか。
そうですね。生肉スーパーで買ってきて投げて。 それで、まあ、怒られながらも、まあ、そういうスターリンとか好きなのって言われて、
うんうん、
で、まあ、好きですっていうところからこう割と、まあ、交流が始まって、
うん、
でトラッシュっていうあのインディーのスターリン のレコードあるじゃないですか、
うん、アルバムね、うん、
かなりレアな、
うん、
あれをなんか早川さんが持ってなくて聞きたいって言ってて、で僕たまたま持ってたんですよ、
うんうん、
中古で高いお金で買ったやつがそれを、まあ、貸した時にあのよかったら働かないかみたいな感じだったんですよ
なるほど、
だからちょっと賄賂を送ったみたいな感じ
なるほどね、
それがきっかけですね、
うん、いろんなきっかけがあるんです ね、
はい、うん、早川さんっていうのが店長っていうね、
うん、そう
やってて、
匠さんの下にいましたよね、
そう、自分がこのライブハウス抜けたいなって思った時に、はい、その早川くんを、うん、はい、君が店長だって任命して店長にしたの
あ、そうなん
だ、そう、なんかね、期待を裏切らない感じのコメントですね、武見さんのね、
いやなんか早川さんからも武見さんは今はまあ優しいけど、
うん、
結構その怖いからちゃんとしないよみたいなことは言われましたね、ラジオ出た時とか、
ああそうですか、
大丈夫です、はい、この放送を聞いてるリスナーさんもみんな知ってるから
そうですよね、
うん、そうですよね、
そうですよねじゃないからそうですよねじゃないからね、いやいやいやいや、もうね、はい、
うん、面白いな、
はい、まあまあまあね、まあ、ここはほらライブハウスの一押し店長が、ライブハウスの店長が一押しのアーティストを紹介してくれると言えてない、
タジタジじゃないですもうこれこそタジタジとはこのことなんだ、うん、
ね、まあ、そうい う, こうおすすめのアーティストを紹介するコーナーですから、戻しますよ本来のじゃあ石店長、今週のおすすめアーティストは、
今週はですね、ラッドチャイルドというバンドがいまして、
うん、どんな感じのバンドなの？
ですね、まあ、ちょっと短く説明すると、彼らもともと20年ぐらい前にメロコアで、普通のメロディックパンクやってたんですよ。
うん、なるほど。
で、ずっとそれでやってたんですけど、どんどんこうメンバーも変わったり、新しい挑戦するようになってって、で、ここ最近で、コロナ禍の3年ぐらいはちょっと休んでたんですけど、
うん、
その間にかなりサウンドをブラッシュアップさせて、もう本当ちょっと独自な音楽に変わってきたんで、ぜひぜひちょっとこれはいろんな人に聞いてほしいなと思って。
なるほどなるほど。
はい。
うん。じゃあ曲聴かせてください。
はい、わかりました。ではラッドチャイルドで亡霊とダンスリミックスです。
Come on, don't get so loud. You go to a 赤黒く塗りつぶされていく滑稽。
ラットチャイルドでボーレートダンスリミックスでした。
はい、
はい、
めっちゃかっこいいじゃんこれ。
そうなんですよ、
ね、
だいぶメロディックから進化したなっていう、
うん、はい、もう個人的にはもう全然このリミックスがめちゃくちゃハマり。
そうですよね、こっちの方がいいですよね、うん、僕もそう思ってて、うん、
いやかっこいいかっこいい、これはかっこいいなと思って、うん
う
ん、
そうですね、ちゃんと2024年型のミクスチャーをやってるというか、
うん、そうそうそうそうね、
はい、
うん、
じっとして聞いてられないですね、つい体が動いちゃって動いちゃう、もう作業が止まっちゃう、
うん、じゃあもう今も全体的にこういうちょっとなんていうの、動機使ったりとか、まあ、結構まあそういう感じになってんの、
はい、いや本当動機使ってるバンドはやっぱり珍しくて、こっち界隈だと本当ラストチャイルドとまあ、先週かけた僕たちの切っ先ぐらいしかなくて。
なるほどね、うん、
でぜひぜひだからそういう音楽もこう2万電圧みたいなところからも生まれてるっていうのもちょっと聞いてほしかったんで、
うん、
なるほど、まあはい、でもね、いいもんね今ね、やっぱりね、うん、
動機はやっぱそうですね、他ジャンルでもどんどんやっぱ出てきてて、まあ、ヒップホップが流行ってる理由もそのずっとこうテンポが一定じゃないですか、バックトラックなんで、
うんうん、
そういうオンテンポで進んでいく音楽っていう方が今はやっぱちょっと未来的なのかなっていうのも思ったりしてて、
うん、確かにね、もう結構ね、でもいろんなジャンルで今はね使われ出してるからね、
ああ、うん、まあアイドルのバックとかも結構かっこいいっすもんね今、
ああ確かに、はい、うん、ギターロック界隈とかでももう全然動機普通に使ってるよ。
あ、そうなんですね、
うん、そうそうそうそう、まあちょっとね最初ほらちゃんと合わさないといけないんでね、うん、ちょっとこう戸惑ったりするとこもあるけど、使いこなせるとねすごく大人厚みも出るしね。
そうですね、
うん
うん、肉体的なロックバンドももちろんかっこいいんですけど、
うん、
なんかまあ新しいロックの1ページのやり方としてこうインディーズというかライブハウス界隈でもこんだけのクオリティができるっていうバンドも増えてきてるんで、
うん、
まあ、いいことだなっていう。
確かにね、うん、はい、まあ、ぜひぜひ2万電圧でもねそういう感じのバンドをねこれから増やしてもらって。
そうですね、
うん、
ちゃんとタクとかも対応できるようにはもう昔はアナログだったんでちょっとなかなか難しかったんですけど、
あ、うんうん、
どんどん進化してるんで
ね、うん、
はい、
まあ、これからも頑張ってください。
ありがとうございます、
うん、石船長2週にわたってどうもありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそ、
ね、また今後ともよろしくお願いします。
はい、
ライブラッシュ今回は東高円寺2万電圧の石さんでした。
ありがとうございます。